イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック。ハローエブリワン、皆様いかがお過ごしでしょうか。10月も半ばが過ぎてしまいました。
はい、
先週の月曜日でしたか。はい、私ワクチン2回目がやっと終わりまして、
あ、もう1週間
あれから1週間
そろそろね、はい、マックス効力増してる、増し増しで
2週間ぐらいかかるってね、よく聞きますけれども、まあ腕が痛かった。
そんなに痛かった？
痛かった痛かった、もうピクリとも動かせないくらい痛かったです。で、あの熱の方は、私の場合は、7度2分ぐらい、まあ、あんまりにも痛くて、あのカロナールですか、まあ、解熱剤とか鎮痛剤の役割の、あの薬をもう痛いから飲んじゃった、
はい、
その後ちょっと体がポッポしてきたので、熱を測ったら7度2分ぐらいあったんで、カロナール飲んでなかったらもうちょっと上がってたのかもしれないですけども、
はい、
まあ、熱はそのまま朝には下がってまして、平熱になりましたが、
はい、
翌日も腕が痛い。
そんな
本当痛かったですよ。もう、ね、寝返り打てないし、起き上がれない感じだったんですけども、ちょうどワクチンを接種したのがお昼の14時でしたか、
はい、
丸1日経って丸2日目ですか、
はい、
なんかあれ、なんかさっきまでちょっとまだ痛いかもと思ってたのが、あれ全然痛くない消えてました。
よかったですね。私の周りでね、
はい、
ワクチン2回目打って、まあ、女性を考えると、だいたいね8度何分、5分6分7分、出て2日はもう優に寝て過ごすっていう、30代40代前半の方多いみたい。
あ、そうですか。まあ、30代前半だとね、ちょっとお若いかな、私から見たらね年齢もあるのかなと思いますけど、まあ熱はちょびっとしか出なかったんで、まあ私的には出たうちには入らないかなと思ってますけど、ちょうどまた寝てる時間でしたから、寝ちゃえばわかんないやん
出た
っていう感じだったんですけども、
まあ無事にね、
ほらモデルナームっていう言葉があったじゃないですか。
ありますね。
だからファイザーでそんなに腕痛くなるもんなのかなって、ちょっと、
ね、
なんかこう軽く見てたんですけど本当に痛かったよ。
本当、それにならなかったので全く。
そうだから、うちの近所のお友達も、あの腕は痛くならなかったかな、熱が出たけどもみたいに言われたんで、人それぞれですね。
そうですね、
出方がね、
出方がね、
全く。うちの息子一緒に受けに行ったのに、1回目も2回目もまだ20代で若いのに、全く無反応でしたよ副反応なし
なしか、
そう
か。男性はね比較的ね反応が少ないみたいですけどね。
俺だけ生理直前水ってことないのかな、なんて言ってましたけど、まあそんなこんなで接種率もだいぶ上がりましたか。
だいぶ上がりましたよ
ね。
ま
あで感染者数、まあ、陽性者数ですか、
はい、
毎日東京のが報道されますけども、
ええ、
減ってきてますね。
かなり減ってきてますよ。
なんでか分かんないけども、
まあ、あの専門家さんたちもね、よく分からないみたいなこと言ってるのありますよね
やっぱりあれですよね、自宅療養で病院にも診てもらえないっていう、なんとかね報道されたの見て、みんなあれで気が引き締まったっていうのあるかもしれないよね。
それはあるでしょ。
すごい手洗いとか気をつけたみたいなね、感じで、ああいうことがじわじわと、ちりも積もれば効果でしょうか。
そうかもしれませんね。
まあそんなこんなでちょっと気持ち的にも余裕が出てきましたか。なんか緊急事態宣言ももうないですし。
ないです
というわけで、
はい、
番組の最初にまずはライブのお知らせをしておきましょう。
はい、
監督お願いします
そのまあキンキンで申しますと、
はい、
ですね、10月24日日曜日になります。
はい、
柏駅、 はい、これ乗り入れは、総武線、常磐線、
うん、常磐線とそれから東武東上線かな、
はいはいはいはい、うん、乗り入れております、はい、柏駅で、はい、急遽ライブをやることになりました、はい、詳細の方よろしくお願いします。
はい、10月24日は日曜日、柏街角ライブデーということで、柏駅の東口の方で、ストリート会場が設けられておりまして、私どもの出演時間は13時からということで、はい、予定しております。まあ、雨天中止なんですけれども、まあ、週明けの週間予報を見てましても、はい、まあ、日曜日のお天気は大丈夫そうです、はい、今週末になります。10月24日は日曜日、時間は13時から、まあ、30分ほどのライブステージとなりましょう、はい、柏駅東口にて行いますので、どうぞよろしくお願いします、はい、観覧無料ですので、ね、
観覧無料ですね、
ストリートライブですので、はいはい、ぜひお気軽に柏の街に遊びにいらしてください。それから続きまして、
続きますよ。10月29日、
うん、
あ、これはなくなったんだ。
そうです、10月29日市川でのイベントを予定しておりましたが、選挙期間中のため、中止となりました、
はい、なので、はい、その次は11月3日ですね、水曜日の、
はい、
まあ、祝日ですね、
はい、
イオンモール千葉ニュータウン15周年クリスマスツリー点灯式、
長いですけども、
長いですね、
イオンモール千葉ニュータウン15周年クリスマスツリー点灯式、
これにちょっとお呼ばれしまして、はい、そこに、出演することになりました。
これは電車でいう沿線は何線なんだ、うん、
ニュータウン中央、北総線のニュータウン中央
駅ですね。ニュータウン中央駅、
はい、
その駅ある、
あるんですね、
千葉ニュータウン、まあ、はい、イオンモール千葉ニュータウンで検索してみてください。駅降りてからすぐのところにあるイオンモール、
そうですね、3分、2、3分だと思います。まあ、会場までは本当に2分ぐらいだと思いますね、
はい、
う
ん、こちら屋外で行います、はい、15周年記念ということでクリスマスツリー点灯式
があります、
はい
はい、まあ、夕方にねやるんで、点灯式はね、我々はそのまあ余興というか前座というか、
はいはい、
それまでのまあつなぎでちょっと演奏することになりました、
はい、
ね、
ということで10月3日は文化の日ですね、11月3日、はい、文化の日水曜日、祭日でございます。ぜひよろしくお願いいたします、
はい、
まあ、そうしましてからの、11月19日お待たせいたしました、はい、千葉県は市川市、公認のイベントステージですね、 JR 総武線市川駅北口ロータリーは、11月19日金曜日、こちらは時間の方は夕方18時からです、はい、もうだいぶ寒くなってるかと思いますので、
そうですね、
暖かい格好をしていらしていただければと思います。ということでようやくライブ活動が再開できるような運びとなりました、
うん、はい、そうなんですよ、まあ、市川に関してはね、
はい、
6月25日の金曜日以来なのよもう緊急事態とかね、
はい、
それで、まあ、今回は選挙ですけれども、
うんうん、
ずっとこうね中止になってしまい、
うん、
のびのびになっておりましたが、
うんうん、
やっとね11月に、出演できますね。
そうですね、まあ、11月先のことになりますから、お天気が微妙だったらね、
はい、
少雨欠航っていうことになってるんですけども、市川駅に関しましては、うん、ただ大雨だとできないよっていうところでね、
そうね、
もうこうなったら、うん、とことん潰れやしないでしょうかっていう一抹の不安もありますけれども、すべてにおいてお天気に恵まれることを祈っております。すべ、
はい、
て観覧無料、
はい、
うん、お買い物がてらか、
そうですね、
おショッピングって
、おショッピング何でも大つける人ね、うん、
お買い物がてらとか、
そうそうそう、
通勤通学のお帰りがてらとか、うん、
はい、
まあ、ぜひお立ち寄りくださいということで、はい、よろしいでしょうか。
そうですね、
はい、
はい、
以上オープニングから告知コーナーでした。それでは秋竹縄ということでこの曲をお届けいたしましょう。アルバム2コーダより僕の人生。C 獅子座流星群、ペガスス四辺形、よいにまだ夏の星座を見つけられる、勇者ペルセウス、アンドロメダ姫、やがて東に明け方の冬の星座、秋の夜空は明るい星がとても少なくて目立たないけど、暗い世界でそっと光ってる。ということで、秋の星座は一等星が少ないというね、
はい、
そういうなんか寂しげな感じがいたしますけれども、
はい、
こんな時こそ、うん、ISS を見るのに適しているのではないか。
久々に来ました、 ISS。 一時期だいぶね話題になってましたけど、
国際宇宙ステーションですね、
うん、
はい。でちょっと調べてみたんですけれども、
はい、
このところ、
うん、
見える日、
はい、
っていうのがですね、
うん、
ないんですわ。
あ、ないの。
明け方5時27分、
寝てますね。
10月19日ですけど、10月20日明け方4時40分、
いやもうぐっすりです、
10月21日は明け方5時29分、
まだ眠いですね。
まあ、1日4回ね、うん、日本の上空を飛んでるんですけれども、はい、昼間ですと見えませんのでね、太陽の光が眩しくて見えないんで、夜じゃないと、
はい、
夜太陽の光を反射してね、お月様と同じ現象ですね、
はい、
それで見えるんですけれども、しばらくね明け方ばっかりが続いちゃうんだわ
なるほど。
だから朝早起きの人ね、
はい、
もう4時起き5時起きの人は5時29分とか、早くても3時55分っていう。
3時55分ってまだ。
あ、10月23日はね、3時55分と5時32分と割と短い周期で来ますよ。
そうなんだ、
うん、だから一回見逃してももう一回見てやるぞみたいな感じでね。
朝早すぎます
またね、どなたでしたっけ、私野口さんばっかり言って、今星出さんが言ってらっしゃったんですけれども、
はい、
今度また、キャプテンが変わるんですよね、どなたでしたっけ、ちょっと後で調べてみます、
はい、
あの有名な方です、はい、再度キャプテンとして行くそうで、
はい、
それ楽しみにしています。僕の人生宇宙船とともに。
監督と一緒
キフリンココーナー、
なんか言い方が違う、コーナー、
そんな、もう一回言ってみ、
キフリンココーナー。
どうしても監督がエフェクト使いたいらしいのさて、
はい、
今週のテーマは、
うん、
ホッとすること。
ホッとすることですか、
うん、
まあ、だんだんとね、
うん、
寒くなってきて、
うん、
もう10度いかない日がね、
はい、
どんどん、
うん、
出てくるんですけども、
うん、
寒いな、
うん、
懐も寒いけれど、
はい、
なんか突然こう、あ、こうほんわかほっとする、うん、こう優しい気持ちになる瞬間ってございませんか。
ありますね。
ありますか。どんな時ですか。
お風呂入って、
それはもう本当に温まってるね
現実主義者なんで、
はい、
お風呂入って
はぁーですか、
はい、
温泉の素入れたりしますか。
入れますね、ま、何も入れないっていうことがないですね、
うんうんうん、
でも本当は何も入れない方がいいんだろうなってちょっと思い始めて。
なんで。
災害があった時に、うん、お風呂に溜めてあるお湯って使えるってよく言うじゃないですか、
はいはい、
何も入ってない方がきっといいだろうな使い方
そりゃそうだねまあ食器洗ったりしたらねあの匂いつきそうだし
食器はまあ洗えないでしょうけど、うん、
洗濯物した色つく
でもなんか水道が出なくてさってなって電気も通ってなくてって言った時に、うんはい、下着ぐらい手洗いするのに、うん、何もない方が良くないですか
温泉の香りが下に
いいんだか
悪いんだか悪いんだかですねまあトイレ流すぐらいだったらいいんですけどね
でももう水が出ないってことは排水もダメでしょ
ダメだろうね
だからねよくトイレに流せるって言いますけど排水こそしちゃいけないんじゃないのかなって思ってるんですけどね
まあそうかもしれないですね
そういう意味ではちょっとしたものを洗うくらいかな、
はい、
でもないよりはあった方がちょっとね気持ち的にですかね
そうですね
でもなんか混ぜた方がこうお湯が柔らかくなる気がしちゃうんですよね
実際に柔らかくなるでしょなんかこう、ね、とろっとするやつもありますからね
ありますねありますね、
うん、あと炭酸ガスのやつとかね
うん炭酸ガスは別にいいかな
温まりますよ
別にいいかなどっちかっていうとこうすべすべになることを目的としたい
目的としたいのねはいはいはい、はい、
監督はどうですか
やっぱり、ね、
ほっとすることって
このちょっとね寒くなってきてこう、うん、家路を急ぐ、
うんうん、
私 T ケンジねこう車を降りて
はい、はい
ね、家に入るまでの帰路、
はいはいはい、
ここでカレーの匂いがするわ今日はここんちカレーだ行き過ぎるとシチューの匂いがするあの瞬間ですよちょっと涙がほろっとくるぐらい
よそ様のお宅の夕飯の匂い嗅いで、
うん、
なんかほろっと
そう
何日もご飯食べて
あったかいご飯だって
あシチューの香りとかますよ、ね、
そうそうそうそう何、
ね、
かね、
うん、
なんか寂しいんだけどホッとするみたいなわかるかな
人様のお宅のお食事の香りで、
うん、
寂しいんだけどホッとする
そうい
やお腹空いちゃうだけでしょ私の場合あお腹空いちゃったな
だからガチャッと開けて中入って俺も一杯くれとは言えないじゃんだから食べたいからちょっと寂しいんだよね混ぜてくれないからなんだけどその香りでなんかちょっと寒かったね体がね、
うん、
ほんのちょっとホッとするってホッとする感じ、ね、
きっとこのね建物の中では一家団らんされてるんだろうななんて
そうマッチをシュッて入れながらね
寂しいホッとするどころからゾッとする
マッチ売りの少女ですからねなんかそういう瞬間ってありますけれどね
なるほどねあまりそういうの感じないかな人様のお宅の換気扇から匂ってくる、
うん、
こう香りで、
うん、
あ今日おでんかなここのお宅とかね、
うん、
炒め物の香りだなとか、
うん、
でうち自分家何にしようかなっていうう
ん、現実的ですね
そう現実主義者なんですよ私ロマンチストではなくリアリスト
リアリスト
うん
、まあ、お風呂入った時だけちょっとね現実からちょっと離れて
あったまるわそれでさ、うん、お風呂の中でさ、
はい、
アプリを開くんですよ
携帯持って入ってんですか
入ってます入ってます、お風呂の蓋を半分閉めて、
うん、
で蓋の上をお膳に見立てて、
うん、
飲み物を置いてですね、
うん、
でスマホ持って入るんですよ、
はい、
でその時にですね、
うん、これ
山岳AR 山ナビっていうアプリ
山
を開くとですね、
はいはいはい、
その方向に何の山があるかが、
うんね
こう見えるわけです、
うんうんうん、
温泉
今なんか山見えてますか
今ねあ一瞬映ったけど消えちゃったな、
はい
うんうん、
すごい遠くまで
見えたっけね割と遠くまで見えますよ、
うんうんうんうん、今見える山は何かありますか
今見える山ですか少々お待ちください、ね
はい、
使い方しばらく使ってます忘れちゃいました
まあ、すごい近いところからすごい遠くまでね、うん、あの見ることができるんです。だいたいその方角に何の山があって、
あと星取り君ですか、うん、星空ナビとか見てますと、
はい、
あの星座が、うん、わーってこっちの方に星座があった露天風呂気分
露天風呂気分ね、
うん
うん、それが楽しめると。
そうそうそうそう、
まあ、地図もねついてるんで、うん、そのもう街の地図というか風景というか、うん、それも見えるんですよね、うん、
見えます見えます、うん、あのなんていうのこの地形みたいな感じで見える。
はいはいはい、はい、
でどんどんどんどんズームアップしていくと尾根、うん、まで見えるっていう最高のあれなんですけど、今ね筑波山が見えてますね。あと茶臼岳、那須の茶臼岳、うん、
登ったことありますよ、はい、多いですよ
とか見えてますね。
そっち方面ですか。
そっち方面が見えてる。北方面ですね、
はいはいはいはい、
あとはね月山とか。
月山、
はい、見えてますね。いろんな山々が、
はい、いっぱい見えてますね。
でここ関東平野ですから近場にないんですよ、うんうんうん、遠くにある山が、うん、ずらずらずらっとこのナビでね、うん、名前が出てくるっていう。
山好きですね。
AR 山ナビ、
うん、
これね登山家の方が使ってらっしゃるやつなんですよ、うん、
はい、
あの道に迷わないように。
あーなるほどね、登山の人にね方向分かります
もん
ね。
山登りしもしないくせに持っているというあとねスーパー地形っていう。
スーパー地形、
地形です。
地形が何か分かるんですか。
え、
山の高さとか
もうどんどんどんどん地形が分かるんですよ、
うん、
地図も分かりますし、
はい、
あと地形モードにすると地形が見えてきて、うん、これで、山岳地帯に行きますとですね、
はい、
こうどんな尾根かっていうのが今監督には見せてますけれども
うん、そうね見えるね、
うん、でわーってすごいな。
もともとね、あの例えばね、あのライブで地方に行ったりして、
はい、
うん、そうすると高速道路にね、
はい、
あの休憩所で地図もらったりしますよね。
しますします、
ね、あれ何使ってるんですか。運転しないのに。
運転しないんですけど自分が行ったところの道路は乗りつぶしてます、うん、マップ案外いろんなとこ行ってるんですよ人様の車でですか。
車でね、うん
そうなんです。
あの最近はねナビがありますので、はい、携帯でね、うん、ナビもできるようになったんで、
うん、
ああいう地図をねもらわなくなったんですけど、
うん、
便利ですか。
私は必ずサービスエリアに寄るじゃないですか、
うん、
あの地方行くときね、
はい、
もらえますよ地図は。最新版もらってこないと道路事情変わっちゃってますから。
ね、
最新版持って
きて。今どの辺ないですか。行ってない持ってないところは。
あ、持ってないのはですね、名神。
名神、
うん、名神阪神ですね。
実家帰るときに撮るのかな俺
ぜひ私ね、自分のおじいちゃんおばあちゃんが京都にいたじゃないですか、
うん、
でももう亡くなってしまって、うん、親戚もいることはいるんですけど、はい、やっぱおじいちゃんおばあちゃんがいなくなったら行かないもんね、
うん、そうね、
うん、行く機会がなくなったので入手する機会がなくなっちゃったんですよ。
はい、
名神、
名神、
名阪、
名阪、
阪神、
阪神ね、
うん、特に名神道路は、うん、私が住んで京都に住んでいた時に近くに走ってたんだよ名神、
はい
はい、懐かしい
懐かしいまあ自分が行ってないんでね、あの、はい、塗りつぶすことはないかもしれないけど、
監督がほらあのご実家にお帰りになる時に車で移動されることあるじゃないですか、
うん、そうですね。
もう車で飛行機だったらさ、あの運賃私もかかっちゃう。
かかります、高いですよ飛行機は。
あれだけど車だったらさ別に私乗ってっちゃってもいいんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。
まあかかるお金はねほとんど変わらないですよ。
私のこといないと思ってもらってて全然構わないんで、ただ時々ちょっと監督トイレ行きたいんですけどトイレ行きたいんですけどって言うかもしれないですが、
はい、
それ以外のことに目つぶっていただければ別にいないと思っていただいてもいいんですよ。
お腹すいたって言わないの。
言いますね
トイレとお腹だとあと寝てるから、
あと寝ているから、
寝てるから
もういないのも同然ですよ乗せてって全然苦にならないと思います、
うん、帰りはどうですか。
もちろんご一緒に帰ってきますなんか監督が何日ご実家にいらっしゃるか分かりませんけど、
うん、
お母様にちょっと お電話してもいいですか？
お母様にお電話？
私もちょっとあの末っ子の方に畳1畳分あれば寝れるので、うん、止めさせていただけませんか？
ただで
お風呂掃除とかしますよなんなら夕飯の支度とかもいたしますただ昼間はちょっと出かけてると思うんでお気になさらず。
どこ行くんですか？
もちろんですよ、淀線に
新幹線ですね偽物バッタモンですね
新幹線だけじゃないですけどね、淀線、うん、
まあ、今ね、四国もね、高知もね、うん、ちょっとまた人気出てんで、なんかアニメの影響で。
あ、そうなんですか、うん、何のアニメでしょう？
なんか最近公開されたあの劇場アニメだと思います、うん、なんか全然知らないんだけどテレビでね、
うん、
宣伝やってて、
へ、
そのなんか影のつけ方がうんぬんっていうのから始まり、
うん、
なんかその電車のねちょっと寂しい、うん、風景というのがね、
電車の寂しい風景、
そう、日がこう入ってくる感じのね、
はい、
もう単線だったり本数がなかったり、
はい、
うん、もう超最近公開された映画で高知を舞台してね、ありますけれども、
そんなのがあるんです、うん、
たま、うん、
高知、香川じゃなくて
竜とそばかすの姫ですね。
ああ、
うん、あれ聖地高知県、
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、うん、細田守監督ですね、
うんうんうんうん、テレビでやるとき見ようと思ってたやつ映画館まではいいかな
その高知のね、
はい、
豊かな自然っていうのがこう中でねこう現れてた。でこの細田監督っていうのはね、
はい、
確かなんかクジラだよね、クジラと、あ、はいはい、あと
よく出てきますね、
雲ですかね、
よく出てきますね、
うん、それをこう毎回そのアニメの中にこう、
うんうん、
登場させるっていうことでもねちょっと、
うん、
有名な感じですよね、
うんうん、獣の親子のやつ、
獣の親子っていろいろあるけどねなんだろうね、
細田監督の、
はいはいはい、
けだものの子、
けだものの子ってあったっけ、
なんか化け物の
子全然違う、それさ監督にしてけだものの子とね化け物の子はちょっとね意味合いがねまいったな、
まあ、そのなんだっけ化け物の子、
うん、
もうクジラ出てきたよ確か、
うんうんうん、うん、
好きだなと思って見てたんですクジラ好きだ、
まあ、あれも面白かったですけどね、だからこのね竜とそばかすの娘への影響でこう、ね、高知のいろんな観光地がもう一回こうちょっとせ日本的に世界的に
見直されて
あちこちでこう、うん、スタンプラリーだとかね、
うんうん、
いろんなことをやってるみたいですね。
ただただ、うん、ただただお願いしたいのはもう余計なことするなよっていう、
余計なこと、
例えばだけどさ、
うん、
桂浜、うん、坂本龍馬の横になんか立てようとしてみたり
してみたりっていうか立ってんだと思いますねいるかそれっていうね、
もうね景色、自然が織りなす桂浜という浜と海、もう海の綺麗さと、まあまあそこを100歩譲って坂本龍馬の銅像まではいいよ、
うん、
もうそれ以上なんか立てたりするなよぶち壊すぞ、
ぶち壊すよね
っていうのを気にしたりするんですけど
まあ人間はね、
観光地あるあるでしょ、
あるあるですね、良かれと思って作ったんだけれども、うんうん、まあ景観が損なわれてしまったりとかね、
なんもないのがいいんだよっていうのが分かんないんだよね、
多分ね、
うん、
田舎者には分かんないかもしれないだってね、
はい、
このアニメの影響があって私も最近、うん、高知行きたいんですけど、確か北川村だったかな、
うん、
私の田舎の仁淀村と同じ、うん、ところというか県境にあるところなんだよ、
はい、
とにかく何にもないわけよ、
うんうんうん、
何もないよ、行ってもつまんないよ、いやそこがいいんです、行きたいんです、
何もないのがいいんですよ、
それね、
うん、
田舎者には分かんないかもよ、何もねえようちって来てもしょうがないから来んなって
その景色がいいんですよ、何にもないっていう、
そうか、
特にね関東圏内ですけど北関東の方にライブで移動したり行くじゃないですか監督と、
うん、
で高速降りてしばらく走ってると、うん、監督なんもないねと言って私がときめいてるじゃないですか、
それときめいてんだね
監督なんもないよ。
こっちは運転必死だよ。もう道が蛇行してるしね、
はいはい、
コンビニもそんな出てこないし、うん、真っ暗だしね、
目印しないし、
そう、雨なんか降ってたら恐ろしいって話よ、う
ん、なんもない
笑ってますよね、いつもね。
それがいいんですよ、うん、秩父のなんかすごい綺麗だったじゃないですか、うん、
はい、
なんもないから自然があるっていうことでね、
うん、
それを見たくてみんな行くんですよ
ね。え、毎年毎年いろんなとこ行ってますね。
そういう意味じゃやっぱりテーマは寒い時期にホッとすることって言ったら、うん、どっか温泉行きたいよね、
まあ、
温泉のあるライブやりたいね。
そうね、なんかね、箱根だかどっか忘れてましたけど、その1ヶ月にね、うん、お客さん一組だって予約が、
はい、
9月はね、
はい、
で10月に入ったらほぼ満室だって、
うんうんうん、
やっとなんかね、
盛り返して
盛り返してるみたいですよね、
うんうんうんうん、
どこの温泉行きたいですか。
まあとりあえずは箱根ですかね。
箱根か。箱根はね、割とストリートライブ気にしたんですよどうしても仕事入れそうになるんだけど。
あ、そうですか、
うん、
そうしましたら、まあ、いかほどでしょうね。
ね、階段ね、登ってってね、あそこはいいですね、うん、あの最近はね、ここ何年かはね、綺麗になりましてね、
はいはい、あの階段降りたあたりの広場っていうか、うん、タクシー乗り場的な広場あたりでストリートやらせてもらえないもんですか。
どうなんでしょうね、
イカホのあのあたりどうでしょう。
イベントね、やってくれるとね、
草津もいいですよ。
草津ね、
草津よいとこ一度はおいで、
まあ、頭の中にね、若干ね、
はい、遠いですけどね、
愛知あたり、
愛知愛知、
あ、お風呂だよ、お風呂だよ、お風呂だよ、
愛知に温泉ってある。
お風呂だよ、屋根のある風呂だよ、
屋根のあるお風呂だよ温泉とは言ってない。
まあ、あの劇場みたいな
劇場のお風呂ってどんなだろう。
いやいやいや、お風呂にある劇場で演奏っていう話もね、
あー、スーパー銭湯的な感、
的な、
はいはいはい、
というのもね、若干
それもありですね、ありですね、うん、みんながね、スーパー銭湯でいいお湯をいただいて、
うん、
それこそね、のんびりしてるところでよかったら音楽で盛り上がってください的なね、うん、イベントなんか楽しそうですね。
だからこのね、コロナがね、うん、だんだんと収束し始めているこの時期に、
はい、うん、
私プレッシャーなんですよ。
なんでですか。
で、あの緊急事態でね、
はい、
もう仕事がないと、演奏する場所がないって言った時は確かにね、
うんうん、
大変だったけれど、
うん、
あのまあちょっと休憩
休憩あ、仕事がないのは、
うん、
そのコロナのせいであって、
うん、
ちょ、半ば休憩
なんだけど、だんだん収束し始めて、まあ先は分かりませんが、あのやべえ、仕事とんだけプレッシャー
まあね、ご縁ですから、
はい、
仕事もね、
うん、あ
のいただいたものを私は何でも喜んでやらせていただきますよ。
まあね、冬のアッピー高原ゲレンデちょっと死んじゃうかな。
ゲレンデで音楽やれっていうとこありますかどっちぐらいにしませんかね、あのイベンターの方も。
まあそうですね
寒いですよ楽器やんなくていいんだったらね、いけるかもしれないけど、うん、もう内臓からガッタガッタ震えたら歌えないですからね経験あります。
え、
内臓からカッタカッタ
震える。そこまではないか
もしれない。ないですか、うん、私一回ありますよ。
どこですか。
さあ、どこだ
よ、ね、季節的には
冬です。
冬真冬の外ですね。
外ですね。
寒いですよね、うん、雪は降ってないから。
クリスマスイベントだったと思います。雪は降ってなかったんですけど、うん、もう冷え切って寒くて内臓カッタカッタ
なんか微妙なビブラートがかかるとかなんかそういうのないの。
お腹に力入んないし、もう息吸ったらむせそうだしっていうぐらい過酷でしたね。まあ、歌ったというよりは司会のイベントですか。
うん、
うんうん、でしたね。
なるほどね、
うんうん、
結構、まあ今はね、野外のイベントを中心に我々活動してますけれども、
はい、
まあ、12月はね、まだちょっと予定が立っていないので、
うん、
立ってない場合はもう演奏がない場合はもうまたね、音楽をね、我々の音楽をこう固めていったり、うん、することになりますけれど。
わかるかな、リスナーさん、我々の音楽を固めていったりするわ。まあ裏で練習とかしてるよって言うんです。
まあ来年に向けて。
来年に向けて。キュコリンコ続き。
続き
ということで続きです。
はい、
本当にそれでいいのか問題なんですけど。
本当にそれでいいのかってどういうことですか？
まあ文明というのは、うん、どんどんどんどん進化をしておりまして、
はい、そうですね、
もはやなかったものがあったりもします、
うん、
まあ、とりわけ携帯電話がそうですか。
まあ生まれた頃はね想像すらできなかったですけどね、
うん、そうですね、なんかウルトラ警備隊みたいだなみたいなね。
ああそうですね、
ワンダバダバダバワンダバダバダバワンダバダバ。
まあ若い人は分かりませんけどね、うん、
そうかな。さてその本当にこれでいいのか問題なんですけど、
はい、
掃除機って監督のお宅の掃除機ってどんなやつですか？
う
ん、
いや普通の掃除機だよ。
どんな
普通のコンセント挿して、はいはいはい、本体があって、うん、ノズル大きいのがあって、うん、なんかこうなんか邪魔だなみたいな普段はね
こうからから引っ張りながら
掃除機、そうい
わゆる昔型のやつですね。
そうです
、うん、うちあのダイソンの、
うん、あいいですね
やつなんですよ。本当にこれがいいのか。
だってダイソンいいんでしょ。なんか宣伝聞いてるとさなんかこうサイクロンみたいなね4つの渦がこう巻いてるみたいな、
はいはいはい、
うん、
まあどうでしょう好みあると思うんですけど、
うん、
あの家電売り場家電量販店などを見てますと、うん、
はい、
もうあのコードレスタイプのダイソンだけじゃなく、はい、あの手のものがもう主流になりつつあるじゃないですか。
ありますね。
あのロボットは別ですね、
はい、
あの地べたハイズって勝手に掃除機、
ね、はいはいはい、
あれは別として、自分で掃除機をかけるという代物、
はい、
に関しましてはそのコードレスタイプのものが、
うん
う
ん、
うちのダイソン、まあ、片式ちょっと古いやつかと思うんですけども、母がね、
うん、
なんか通販で安かったからとか言ってうん、テレビ通販でね、
うん、
なんかもう安かったから、
うん、
でうちの掃除機もちょっともうボロかったんで、
うん、
もう稲子んちの変えた方がいいと思うよって言って買ってくれたんですよ、
はい、
で通販で届いた、
うん、
まあ、届いたはいいんですけど、
はい、
あれ充電器がこう掃除機をかける時の手元っていうか、うん、上の方にある、
はい、あるね、うん、
下じゃない
んです。下じゃないね。
でその充電器を例えば壁に設置するとか、うん、
はい、
なんかしないことには、
うん、
そこにパクってはめて、
うん、
コードコンセントに差し込むコードがこう垂れ下がる感じになる。これなんかこう使い勝手が悪いなっていう感じなんですよ。
まあ美しくないですかね、うん、
で一応その付属品として別売りで、
うん、
そのスタンドみたいな電気スタンドみたいな感じの、その充電器をこう上にこうね、もう自分が何かにこう壁に設置したりとかしなくてもいいやのスタンドとか売ってるんですけど、結構それも高いお値段するんですよ。
まあそれビジネスだろうねきっとね。わざとですよね。セットにしときゃいいのにね。
でも型式もそんなに最新版のものじゃないから大特価で売ったと思うんですね、多分テレビ通販で。で、まあ、買ってもらったものでまだ1年半ぐらいなんですけど、なんかねあのゴミを取り出すプラスチックのパクッパキッてこう止めるところ、ここやばいなって前から思ってた。とうとう折れました。
あ折れた。
パキッてパチッて止まるように、
まあ、爪みたいに出てる
爪みたいな、
シャッチー
さプラスチックな感じ、
ね、
もう折れたら終わりだなっていうのが折れました、
はい、
見事に。
見事に。
どうすんのこれと。しかも折れた瞬間のこと言っていいですか、うん、掃除機かけてます、うん、ちょうどそのサイクロンのモーターがついていて、うん、その横脇というか上側にケース、
うん、
ゴミがたまるケースがついています、
うん、
そこのゴミ取り出し口がパキっていうとこが取れて、吸い上げたらブワってその蓋が開きます。中に入ってたホコリもろとも私がかぶります。
やばいよそれ。
うわ、まあ、毎回掃除してたもののたまたまね、その前の日と前々の日と2日続けて、なんかもう出際に掃除かけたので、ゴミを捨ててなかったんです。
はいはいはい。
2日分のゴリをプワーって浮かんで、なんなのこれ痛いみたいな、
まあ、1年半で壊れるってね。
でしょ。でもちょっと悔しいんで、今一応さ、ビニテをさ、ピッて貼って開かないようにして、で捨てる時にまたビニテ取ってっていう超面倒なことしてるんですけど、その充電のあれもなんかちょっとおかしいっていうかさ、ちょっとかけてたらフューって止まっちゃうの。で一回充電器にはめ込むでしょ、でもう一回取り出すと使えるの。なんかこう本来だったら20分連続で使えますとか、30分連続で使えます、最新では60分連続で使えますって言ってるんですけど、もううーんって5秒で止まることも、
5秒
充電もフル充電してあるのにもかかわらず、何が理由かがさっぱりわかんない。
その後また使えたりするんでしょ。
もう一回だから充電器に挿してみて、あなた充電されてますよねって確認してあげて、そこから取り外してスイッチ入れるとブーンって動くんですけど、また5分もかけてないの、ブーンって、その充電器に行ったり来たり2度3度やって最後までかけられる、もう超めんどくさいんですよ。
めんどくさいですねそれね。
だからなんか壊れやすいっていうか、でフル充電してたとしても、うちのやつは型式が古いせいか20分程度なんで、ノズル変えて端っこの方もなんてやってたら、あっという間に充電使ってダメになっちゃうの。だったら昔のコンセントにつないでガラガラ引っ張って、監督のお宅にあるようなやつですね、ガラガラ引っ張りながらホースがついてて管が管がついてて、ポエンってやってた方がよっぽどストレスないわと思ってさ。
まあそれはそうだね、そんなに壊れちゃうんじゃね。
どうでしょう皆さん、本当にそれでいいと思ってんのって。
まあね、充電器自体がね、だんだん性能落ちていくんだよね。例えば過充電になったりね、いろんな理由でね、あと膨張したりね、いろいろあるんですけれども、
大体そうだよね、最近の家電ってね。
そう、
もう2年3年で壊れるようになってるっていうか、にしちゃダイソン高い、お高いんですけど、ね、なんかみんな本当にそれで満足してるのかなって思って
んの。だからね、最新機種が出てるとそれにみんな乗り換えるんじゃないですか。古いの使ってないんじゃないですか。もしくは本体の本来のね、掃除機を1個持っていて、なおかつあらちょっと気になるとこシュッてやるためにそのあれ持ってる。
全体的にダイソンに頼ってないって。
そう
そうなんですかね。
そうなんじゃないんですか。
だから次もうちょっとそのゴミの蓋のところで、いちいちめんどくさいからもう買い替えを検討してるんですけども、この間ジャパネットさん見てましたらね、ダイソン その最新式フル充電60分使えるやつを、今のどんな古いものでも下取りをつけて、どうたらこうたらでいくらですってやってて、どうしようかなと思ったんだけど、でも次買うときはもうコードレスじゃなくて普通に差し込んで、別にそれをほらガラガラしながらやるのがずっとそれでやってきてたから、むしろあのダイソンに変わったときに持ち手のところにほら、トルネードなんだっけ、
なんだっけ、トルネード4つぐらいでね、
そうモーターがついてるから重いんですよ、持ってる感じが。そう、ね、昔はほら重い部分は転がしてたでしょ、引っ張って、
そうあ結構ね大変なんだ、あれはね。
だけど充電式のやつはそれを、軽量化されたとはいえそれを持ってなきゃいけないんで、私の手には重いなと思ってて、なんかあまりコードレスな掃除機を私はいいと思ったことがないんですけど、みんな本当にそれでいいのっていうの。
いや、いいわけないと思うよ。ダイソンさんもね、ちょっと調べるとね、2年間ね、その修理は受け付けてるみたいですよ。結構ね。
なんか
神対応らしいですよ。
本当ですか？
本当ですか？
もうめんどくさくて、どうやらとコミュニケーション取らなきゃいけない状況って。
ああ、だいたい電話嫌いですからね。
なんかもういいやっ だったら買い替えちゃえばいいやって、うん、まあ使えなくはないですからね今のところそのビニールテープ貼ってさ、なんとか充電器でよっこらしょってもう一回こう差し込んでみて、うん、あなた充電されてますよねっていうのをやってからやればいいだけなんで、はいはいはい、もうちょっとガタが来たら本当に買い替えようかなと思いますけど、次こそはもうあの、うん、コードレスじゃないコードあり、うんのものにしようとかって思っていますけど、皆さんどうでしょう。洗濯機もね、ゆくゆくは変えなきゃいけないと思うんですけど、うん、あのここにこういうのなんていうの、
ドラム式のやつ、
そうそう、本当みんな本当そっちがいいの。
いや私は二層式ですね、やっぱり二層式派ですよ。
二層式は嫌だな。
なんで
全自動の方がいいな。二層式は嫌です。途中でこう脱水に、
そうそうそうそう、だってね、
洗濯槽から脱水槽に入れ替えるんでしょ。
それでもね進化したんだよ。私小さい頃はさ、あの脱水、
はい、
ローラーでしたよ。洗濯機がさ、まあ今と同じ全自動のようにこう穴が1個、二層式ってさ洗うとこと脱水とか別々でしょ。
はいはいはい、
ね、
今これそれしか知らない
ね。なんだけど今はこう1個じゃない、
うん、
で確かに昔のやつね1個だったのよ。でその脇に洗濯物をローラーがついてってそこをぐるぐるぐるぐる回してこう洗濯を脱水する。
私あれで見たことあるよ、魔法使いサリーちゃん、あの三つ子のトンキチチンペイカンタがそこから出てきてたピローンって。
それそれ、うん、それでしたよ、
うん、うちはそんな洗濯機あったのかもしれないけど見たことないな私は、
うん、
物心ついた時から二層式だ、脱水槽だった。
あ本当、
うん、でなんか均等に入れないとカッタカッタカッタカッタ、
ああいうね、あれねあれね。ね、
二層式は考えられないけど、普通にほら上に蓋がついてるやつ、
うんうんうん、
ドラム式なんか本当にいいんですか。
いや多分ね縦にね回転するから、その洗濯物が乾くんじゃない、だから乾燥機付き。
ああね、
うん
うん、前か今違うんですけど、うん、前乾燥機付きの洗濯機だったんですけど使ったことない、干してたちゃんと。
あ偉いですね。
うん、なんか臭くなっちゃう気がして、洗濯機の匂い、
まあそれはつくでしょうね、よっぽど手入れしっかりしてでもつくと思う、ね、
洗濯機の匂いだなっていうのが嫌で、うん、結局そういう機能ついてなくていいや、
うん、
普通の全自動ならば、うん、と思ってるんですけど、次買い替える時に見に行くと、うん、もうほとんどドラム式が主流になってるんですよ。本当にみんなこっちでいいの。横からこう入れる、
横から入れて縦にあの洗濯物が落ちてくるんで、ぐるぐる回っているよりも中でこう洗われるんだと思いますよ、綺麗に。よく考えてもでぐるぐる回ってるだけじゃ実際あの服が動いてないとかね。
なんか出し入れとか、まあ、そこの方を取るの今でも大変かっちゃ大変だけど、なんかこう丸見えじゃん、側面にこう
丸見えですね、
洗濯物が
中であれでしてますね、
うんう
ん、いろんなものがね、
みんな本当にそっちでいいのっていう。なんかほらね、あの業界さんがさ開発してこっち向きに主流が動いてるけど、消費者としてはみんな本当にそっちでいいのっていうの、ね、
まあ良さはあると思いますね。まだ私も使ったことがないの で
家電とか、まあ、電化製品、まあ、携帯も含め、うん、PC も含め、
うん、
新しいものについていけなくなるとなんかこう年を取っちゃったみたいで嫌じゃないですか。だからなるべくこう最先端のものを理解できる自分でいたいなとは思うんだけれど、本当、
うん、
掃除機に関しては本当にこれでいいのかって思ってますし、
まあ、あのドラム式の、ね、洗濯機のデメリット、
うん、
洗浄力が低い、黒ずみがしやすい、生地が傷みやすい、ゴワゴワする音がうるさい、電気代が高い、搬入が大変である、子供の事故の原因、
そうだよね、うん、
除菌力が少ない、嫌な残りがの残りやすい、あその通りですね、
うん
うん、だそうですよ、まあ、高いですね、
うん、そうなのよ、なんかこう形式が型が本当に変わってしまって、うん、高くなってる、ものすごい高くなってる、うん、倍以上値段してるっていう気がするんですよ、ま
あ、10年ぐらいだそうですよ寿命は、
でも普通の今までの形式の洗濯機だって10年ぐらい持つでしょ、
う まあそうですね、それは持ちますね、うん、まあ、二度とね、あのドラム式買わないって言ってる人もね、うん、あの結構いるようですよ、
うん、でしょうね。なんかこう私が思うに、うん、洗濯機はまだドラム式を使ったことがないので、うんうん、良さがわからないだけかもしれないけど、ちなみに掃除機は絶対充電式じゃない方が、うん、ただ万が一停電した時に充電さえしてあればしばらく、まあ、20分とかは使えるよっていう、
使えるよっていう
利点もあるかもしれないけれども、うんうん、ほとんどなんかコード引っ張りながらやる大変って言いながら、それに慣れてたせいもあるし、うん、まず壊れないもん、そう簡単に
壊れないね。壊れた経験ないですよ、
うん、うん、何十年も使えてた気がするんですけど、さすがにあのね、ホースのところ取り外しのところが響いて割れちゃって、うん、テープでぐるぐる巻きにして使ってたのを見て母が買い替えてくれたんですけど、うん、もうすぐ壊れたなと思って、もう絶対ここ壊れるなと思ったよ、うん、みたいなところ、
うん
うんうん、
ね、
ねえ、これ、まあ、最新版はもうちょっとしっかりして進化してるんでしょうか、知らないけど、
多分苦情はいっぱい出ると思うんですよ、
でしょうかね。皆さん家電最新版には騙されないように、は
い、騙されない
ようにしっかり目で見て、はい、本当に大丈夫だと思ったものを買いましょうね。お高いですから、
高いですからね、
はい、ということで今週はこれにてお開きです、
はい、なんかストレス発散した気がするね
言いたいこと言えてよかった、
はい、
それではまた来週、ごきげんよう、
さよなら、さよなら、さよなら。